主の年2025年のクリスマス礼拝を迎えることができました。愛する多くの方々を迎えてこの時をご一緒できることを心から感謝いたします。クリスマスというこの教会にとって大変大事な、そして嬉しい時でありますけれども、そのルーツをまず少し考えてみたいと思うのです。実はクリスマスというのはもともとはどうもローマの、冬至祭、冬の冬至ですね、のお祭りが元になっていると言われています。で、じゃあ実際にイエス様がお生まれになったのはいつという話になるわけですが、まあ、学者たちはいろいろと調べまして、やっぱり春先ではないかなという説などがあります。ただ教会ではこのローマの冬至のお祭りがいわば異教のお祭りであることを分かっていて、それを取り込むとでも言いましょうか、それに重ね合わせるようにして私たちの救い主イエス様の誕生を祝う時としたというのです。まあ、細かいことですけど、正式には、ニケア公会議という最初の教会会議でですね、正式にクリスマスが定められていくことになるんですけれども、まあ、かなり早い時期から、この冬至祭をクリスマスとして祝うようになったようですね。で、冬至って、英語で何ていうか調べてくるのを忘れました。冬至というのは一年の中で昼が一番短く夜が一番長い日ですね。地球が少しこう傾いてくるくるくるくる回りながら太陽の周りをぐるぐる回っていく中で、こう一番夜が長い。ただ申し上げておきますけど、これは北半球でのお話です。南半球は違うんです。南半球はちょうどひっくり返る、6月の21日ぐらいが一番夜が長くなるんですね。半年ひっくり返ります。まあそれはそうですよね、北と南ですから。私が子供の頃過ごした南米のボリビアは南半球ですから、真夏で今頃はもうクリスマスのページェントは汗だくになりながら、ページェントをするというようなところであります。さて、夜が一番長い日、一年で、それが冬至といって、今年は実は明日なんです。今日から明日、で、そこでローマの人たちは太陽の神様がそこで生まれて、で成長するから、お昼の方がどんどん大きく長くなり、夜の方はどんどんどんどん短くなっていく。で、そういう太陽の神様が生まれたのをお祝いした冬至のお祭りだったわけです。ところがイエス様のこと、キリスト教のことがどんどんどんどん広まっていく中で、いや、太陽の神様っていうのは人間が考えた神様だけども、聖書が教えてくれる誠の神様は、本当の光として、私たちを照らす光として、イエス様を送ってくれた。そうやってイエス様が誕生した。そのイエス様によって光がこの世界にやってきて、 あまねく照らし出していくようになっていく。イエス様の誕生こそ、実は昼が一番短いのがだんだんだんだん長くなっていく、その切り替えの時にお祝いするのがやっぱり一番いいだろう、おそらくそう考えられたのだと思います。でこの冬至という時が実は今日一緒に考えたいポイントなんです。夜が長いんですね。私は最近我が家のワンちゃんの散歩に朝と夜行くのですが、今や朝5時半ぐらいに出るんですが、真っ暗で星空ですね。はい、夕方ももう4時か5時ぐらいになると日が落ちて暗くなりますよね。もう子供たちが遊んで帰ってくるのも、そんな4時か5時になって暗くなるのはちょっと心配になっちゃうぐらい。そんな風に冬至の時っていうのは一番夜が長いです。で夜は暗闇の時ですね。暗くなる時です。暗いっていうのは何かというと何にも見えなくなっていく。まあ今東京はもう光がいっぱい溢れてます。街灯もいっぱいあります。ですから夜になってもそんな暗いなんてことはあんまりない。でも田舎に住んでらっしゃる方々はよくわかるはずです。夜になると真っ暗、特に山の中なんぞ入ろうものならばその暗いこと暗いこと、懐中電灯なかったら夜道も歩けない、そんな暗さがあるわけです。何も見えないっていうのは怖いです。実は東京にある施設があって、真っ暗な、施設を、何人かでチームを組んで、目隠しもするのかな、してこう目が何にも見えない状態でこうずっとこう辿っていくという施設が、一種のアミズメントがあるんですね。それはですね、視覚障害者の方たちは見えないのが普通なんですけど、見えている人たちにとって光があるのが当たり前で見えているのが当たり前なのが、真っ暗闇になって何にも見えなくなると、もう手でこう触っていくか耳でこう聞こえていくか、こう風か何かでこう肌で感じるか、もうそのぐらいしかで分かんないわけです。目でこう見て捉えることができないわけです。怖いんですね。それって何かに分かんないでぶつかっちゃうかもしれないし、すっごい怖いんです。でちょっと飛ぶようですけど、私たち自分の心を表すときに心が暗くなってしまうって表現を取ることがあります。心が暗くなってしまう、それはとても悲しかったり辛い時の表現ですね。で、そういう暗くて何も見えなくて悲しかったり寂しかったり辛かったりする夜が一番長くなる時、それは苦しみがいっぱいの時です。なんでこんな苦しまなきゃいけないんだろうって思うわけです。少し平たく言うと欲張りかなって思うの。欲張りね、小学生の方もいらっしゃるので平たく言いたい。欲張り、もっともっとあれも欲しいこれも欲しい、その欲張りがどんどんひどくなっていくと、もう力ずくで、これ私のって言って取っちゃう。国家レベルになると、戦争を起こして、軍隊を送って取っちゃう。まあ、 小さい子供たちから大人から国家レベルまで、そういう欲張りが通していく、を通していこうとするときに争いが起こるわけですよね。あるいはその無理やりそれを手に入れようとして嘘をついたりすることが起こるわけです。そして実際に暴力を振るわれたり、言葉で傷つけられたりして、たくさんの傷が生まれ、最悪の場合人の命が本当に奪われていってしまう長い夜の時代って、そういうたくさんの苦しみと悲しみと涙が溢れて命さえ取られていってしまうような、そういう時代、時というふうにも考えることができると思うんです。なんでそんなみんな欲張るんだろう。もしかして満たされてないからでしょうか。ちゃんといっぱいもらうものをもらってないから、もっとちょうだい、もっとちょうだいってなるんでしょうか。皆さん有名な京都の龍安寺っていうお寺があるのご存知ですか。外国の方にも大変人気の高い石庭、石のお庭、枯山水ね、きれいな砂がこう、あの石が敷き詰められていて、こう岩がいくつかこうあってね、でそこのお庭にね、こう多分大きさこのぐらいなんです、つくばいって言って手を洗うこの石の器があるんです。でつくばいっていうのは、例えばお茶席、お茶をこういただくときに入る、お部屋に入る前にこうやって手を洗う、手水鉢とも言うんです。手を洗う鉢と書いて手水鉢ね。その龍安寺のつくばいはですね、字が書いてあるわけです。丸いあのつくばいっていうんですね、石でできてますけど、真ん中に四角で口って書いて、で上にね、漢字の五という数字の五に口って書くと、これね、漢字で割れって言うんです。で、この、皆さんから見ると上ですね。で右の方に口書いて、この、何曜日の曜の右下の部分。どう説明がダメですね。を書くと、ただ。唯一の唯、唯。ね。我、ただ。で、この四角の下に、この足の漢字を足すんです。これ、足っていう字は、足りるっていう意味ですよね。満ち足りるっていう時には、満ちるに足にりる、足りる。我、ただ、たるを、はい、もうわかりますね、皆さん。こっち側には、やっていう漢字を書いて、口をつけると、知るですね。我、ただ、たるを知る。これ、禅の教えなんだそうですね。で、やっぱり世の中、なんかみんな、不足感を感じて、なんかまだ足りない足りないと思って、あれもこれもって手を出してしまう、結果的にそれがいいことにならない、今自分に与えられていることをで十分足りるんだってことを知ることは、人間の幸福にとって大事だ。で、世の中では結構この言葉をね、大事にしている人たちがいっぱいいますね。聖書にもね、実はあるんです。パウロ先生がテモテという弟子に書いた中で、そっくりなことを書いてます。もう今時間がないからね、テモテ書の第一テモテの後ろの方を見ていただけると、書いてます。ですから、なんかこうね、満たされてないからもっともっとって言って欲張っていくのかもしれませんね。 で、そんなこう苦しみがや悲しみや涙や、ね、血が流されるような夜が長い時間が続いていくときに、そういうときにその夜に光がこう与えられてきた。昼がそれによって長くなっていくんですよ。つまり光がこう灯るようにイエス様がお生まれになってきた。それがクリスマス。冬至の時にね、合わせた。で、このイエス様によって世の中も私たち一人一人の心の中にもイエス様の光が与えられて、こう明るくされていく。明るくされると今まで暗くて見えなかったものが見えるようになるわけです。いい意味でも悪い意味でも見えます。ああ、私ってこういう実は悪いこともしてましたね。こう反省し悔い改めていくというこうところも見えてくる。でもそれ以上に神様が私たちにどんな大きな恵みを与えてくれているかをこう見えてくるわけです。光が当てられることによって、誠の光なるイエス様が誕生して、くださった。それは神様の愛がこう与えられる出来事だと言ってもよい。それが今日の旧約聖書のイザヤ書の言葉から分かってくると思います。神様は言われるわけです。お前を作ったのは私だよって。で、闇を怖がったり恐れたりすることはない。大丈夫だと。私はいつも君の名前を呼んで、私はいつもそばについているから。火や水で苦しめられることがあっても、必ず守るから君を。そして、君を救うために一人の人を与えるからねって、そういう約束の言葉を昔々に預言者を通して神様は与えてくれていたわけです。まあ当時おそらくどんな人がね、与えられるんだろうと思っていたでしょう。でもそれから何百年も経って、本当に神様が与えてくれた人は、なんと普通の人ではなくって、神様の一人子だったというわけです。本来ならばこの地上ではいらっしゃらない。高い高い天の神様の身元にあるわけです。でもその一人子なるイエス様を私たちと同じ人間としてこの地上に送ってくださった。与えてくださった。与えたって言うんです。それは神様の一人子イエス様だった。私たちと同じ小さな赤ちゃんとなって生まれたイエス様は、皆さんご存知の通り、やがて大きくなって私たちの罪を許すために十字架にかかっていき、そして死んで黄泉にまで下り、そして三日目に復活されて永遠の命を私たちに与えて天国に導いて入れてくれるわけです。今日はこの夜が一番長くなる冬至の苦しみ、暗闇の中で、その暗闇は私たち人間が自分のことしか考えないで、神様に背いて人から奪ったり取ったりして、そうやって自分を一生懸命こう満たそうとするためだった。でも全然幸せにはなっていかない。で、そんな私たちを愛して救うために神様は一人子を与えられたというんです。私たちは取ることばっかり獲得する、取ることばっかり集めることばっかりに頭いっぱいになってる。だから神様のことなんか考えられなくなるわけです。人のことなんか全然考えられなくなるわけです。自分のことしか考えない。ところがクリスマスは神様が一人子を私たちのために与えてくれた。つまり神様が私たちを愛してくれているっていうのは、与えるという行動になったわけです。 方向が全然逆でしょ。取ってくるというのから今度与えていく、もっと平たく言うとあげちゃうんです。みんなあげちゃうんです。誰か愛するという時に、皆さんそうでしょ、その人のために自分の大事な時間をまずあげますよ。手紙書きましょう、まあ、メールでもいいけど、日記室で書く、いただく手紙は嬉しいじゃありませんか。はがき一枚でも。で、あのはがき一枚書くのだって結構時間かかりますよね。一生懸命考えながら、こう、書いていく。そこには、自分の21日24時間のうちのその時間をその人のためにあげちゃうんです。一生懸命考えて考えて考える、その考える力も能力も思いも全部その人のためにあげちゃう。いやあ、お手紙やはがきだけではない、何かを実際にしてあげることだってあるし、プレゼントをしてあげることだってある。愛ってあげちゃうこと、取るんじゃなくてその正反対、あげちゃうんです。クリスマス、どれだけ大きな許しと愛をイエス様によってもらったか、あげてもらったか、それをよく心に刻んで、そしてみんなで心からの感謝を持って褒めたたえたいと思います。そしてイエス様に習って私たちも与える愛を実行していきたいと思うんです。